こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新版精神科治療の悪書は、精神科医中井一三が診療の現場で培った観察と判断を、治療の原理として記した臨床エッセイ、実践論である。初版は1982年に刊行され、新版では読みやすい版型で再刊された。診断名や薬物の知識を体系的に列挙する教科書ではなく、患者が置かれた状況、医師家族との関係、病状の時間的変化をどのように見立て治療に結びつけるかを扱う。章題には睡眠と寝台のリズム、治療的合意、服薬、発病と寛解、急性精神病状態、初期治療などが並ぶ。本章を貫くのは治療を技法の適用に還元せず、患者の尊厳と回復可能性を支える関係の仕事として捉える視点である。とりわけ医者ができる最大の処方は希望であるという主題は安易な楽観ではなく、回復の条件を慎重に整える臨床姿勢を指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、治療の出発点としての希望、保証ではなく回復可能性を支える処方。本書の中心的な命題である医者ができる最大の処方は希望であるは、医師が患者に結果を保証するという意味ではない。精神症状が強い時期には本人が将来像を持てず、家族も見通しを失いやすい。そこで医師に求められるのは、状態を過度に悲観的な固定像として扱わず、治療によって変化しうる部分を見極め、回復への道筋を関係者に共有することである。希望は言葉だけで与えられるものではなく、丁寧な診察、急ぎすぎない判断、生活上の負荷への配慮、一貫した対応によって具体性を得る。本書は薬物や診断が重要であることを前提にしながら、それらが患者に届くための心理的関係的な基盤を重視する。したがって希望とは精神論ではなく、治療者が患者を見捨てず、病状の揺れを回復過程の中で読み直すための実践的原理である。臨床家自身が焦燥や無力感に支配されないこともこの処方を可能にする条件となる。次に、睡眠身体回復のリズムを読む、治療の速度を患者の時間に合わせる。中井は精神科治療を症状の有無だけで判断するのでなく、寝台のリズム、睡眠のリズム、回復のリズムとの関係で捉える。睡眠の乱れは単なる付随症状ではなく、心身の安定性や生活の組み立てに深く関わるため、病状の理解と初期対応の重要な手がかりになる。また回復は一直線に進むとは限らず、改善と停滞、疲労や不安定さを含みながら進む。外から見て意欲が戻ったように見える段階でも、本人の内地な余力が十分でない場合がある。そのため、早期の社会復帰や活動量の増加を唯一の目標にすると、治療はかえって負荷になりうる。本書が言う治療のテンポは、医療側の予定や一般的な規範を患者に押し付けないための尺度である。患者を働くのが下手な人ではなく、休むのが下手な人と見る視点もこの文脈にある。休息を怠慢として責めず、回復に必要な調整として位置づけることが、再び生活を支える力を育てる。さらに、治療的合意と服薬の心理、従わせるのでなく納得できる共同を作る。本書は治療の滑り出しや服薬を、医師の指示を患者が受け入れるかどうかという単純な問題として扱わない。精神科の治療では、症状そのものに加え、受診への抵抗、薬への不安、副作用への懸念、過去の医療体験、家族との力関係などが継続を左右する。故に治療的合意とは、形式的な同意取得ではなく、患者が何に困り、何を恐れ、どこまでなら試せるのかを踏まえて、治療の意味を共有していく過程である。服薬についても、薬理作用だけでなく、患者にとって薬が病気の承認、他者からの管理、あるいは回復への支えとしてどのように経験されるかを考える必要がある。医師が一方的に正しさを示しても信頼が損なわれれば治療は続きにくい。本書の視点は、患者家族、医師の3者を同じ意見に揃えることではない。それぞれの立場、過去、歴用、生活環境の差を認めながら、破綻しにくい合意を探ることにある。これは今日の共同意思決定にも通じる具体的で慎重な臨床倫理である。そして、発病の論理と寛解の論理を分ける。原因探索だけでは回復を説明できない。発病に至った事情を理解することと寛解へ向かう条件を整えることは同一ではない。本書の発病の論理と寛解の論理という主題は、この区別の重要性を示している。発病の背景には、個人の脆弱性、生活上の出来事、対人関係疲弊など複数の要因が絡みうる。しかし、原因を一つに定めたり、本人や家族の責任に還元したりしても、それだけで治療方針は導けない。回復には、刺激や負担を減らすこと、睡眠などの基礎的な安定を取り戻すこと、適切な治療関係を維持すること、本人の生活上の選択肢を回復することなど、別種の条件が必要になる。本書はこの違いを踏まえ、過去の説明に固執して現在の回復を妨げないよう促す。 発病の理解は責任追及のためではなく、再び無理が重なる局面を察知するために用いられるべきである。寛解の理解は症状が軽くなったかという評価を超え、本人が自分のペースと環境を調整できる状態を考える視野を与える。最後に、先進病院を自己点検する視点、患者の私的空間と拒絶する力を守る。冒頭の精神病院とダムの話を含め、本書は個々の診察技術だけでなく、病院という組織が患者に及ぼす作用を問う。中井は関係者がそれぞれの立場や慣行の穴に入り込み、全体の問題を見失う危険を示し、より良い病院へ向けて不断に軌道修正する自己モニターの必要性を考える。ここで重要なのは、制度や運営の都合が患者の安心や尊厳を後継化させないことである。患者は拒絶する能力が弱っている場合があり、緊張した入院環境で人を避けたり、一人で過ごしたりする余地が必要だという指摘は鋭い。現人権という表現は、人との交流を常に善とみなさず、他者から距離を取る権利、私的空間を確保する必要を表している。これは孤立を推奨する議論ではない。回復には関係が必要である一方、その関係が侵入的にならないよう配慮するという均衡の問題である。患者の沈黙や回避を単なる非協力として処理せず、環境が生む負担を点検する姿勢に、本書の制度批評と臨床感覚が交差している。結論として、本書は精神科医、研修医、看護師、心理職、精神保健福祉に携わる人にとって診療の基本姿勢を考え直すための有力な読書となる。患者や家族にとっても、精神科治療が薬や診断だけで完結せず、休息生活環境を信頼、治療の進め方を含む営みであることを理解する助けになる。ただし、専門的な臨床論を含むため、直接の治療上の判断は各自の主治医、専門職との相談に委ねるべきである。類書の中で本書が際立つのは、治療技法を万能視せず、患者の時間感覚と尊厳を守るための細かな観察を、病院制度への視線と結びつけている点にある。発病原因を断定するより、寛解に必要な条件を整える。服薬を命令として扱うより、合意の過程として考える。活動を急がせるより、休める条件を重視する。こうした判断は派手な処方箋ではないが、精神科臨床の実際に根差している。寛解当時の制度用語には時代性がある一方、希望を具体的な治療環境として支えるという核は、現在の臨床にも十分に読み継ぐ価値を持つ。ご支援いただける場合は、中井房夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。